西暦2020年、人類は増えすぎたガンプラファンを SNS から YouTube へ誘導してからちょっと経った頃、ブームから離れたポッドキャストでガンプラの話をする二人の男が現れた。
新年、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おっさんがガンプラの話をする番組、私パーソナリティのバトリーです、
同じくコナタンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。コナタンさん、明けましたよ、はい、2021年。
そうですね、ね、明けましたね。
はい、どうですか、お正月なんかしました？
ああ、僕ね、ちょっとね、31日仕事だったんでね、紅白とかちょっと疲れて寝ちゃって見れてないんですけど、どっち勝ちましたっけ？
紅白？仕事？何言ってるんですか？取りダメですよ。取りダメですよ。
ダメじゃないですか。早いですよ。もう。
あ、そうですか。もうちょっと、もうちょっと引いた方がいいですか？まあ、いいす、あまりにも茶番が過ぎるなって思ったんで。はい。というわけで、現在年末ですが、はい。
そうですね。
お正月気分なんでね、ちゃん、はい、ちゃかちゃかちゃかちゃんとか言ってね、多分。
まあ、31日が仕事の予定っていうのは事実なんでね。
つらいな。つらいな。もうね、それはもう業種によっても仕方ないんですけどね。はい、
そうですね。うん。
だから、僕もね、年によってはね、年末仕事をね、入る可能性のある職種ではあるんですが、もう、今年はもう僕の権限でもう仕事はしないと決めましたんで。
はい、いいっすね。
はい。まあもうね、何を言われてもね、じゃあ金よこせというね、強気で行く所存でございますが、まあ実際ね、蓋を開けた仕事してる可能性もゼロじゃないので。はい。まあ、どうですかね、お正月は、じゃあ、コナタンさん的にはお休みは結構なさそうな感じなんですか？
いや、でもね、その31日に出勤する分は、確かその後、正月の休み明けですぐに振り替え休日かなんかで取りますし、なんかやっぱ今年ちょっとコロナ禍とかもあったんでね。
はいはい。
年末年始はちょっと長めに休みを、有給を取るようにって、取得するようにって、なんか会社の方から言われてるらしいんで、
はいはいはい、
まあ、休めるとは思うんで、
なるほど、その間にガンプラをいっぱい作ると、
今年はちょっとガンプラを正月に作ろうかなとは思ってますね。
はい、ザンザルーブをちゃんと完成させたいです。ただ、進みがスーパー遅いんですよね。古い、何分古いキットなので。接着剤、あと今回はもうタミヤカラーのアクリルホワイトのみでいくっていうね、そういう強気でいってますんで。はい、まあまあ、なかなか時間かかりますけどね。
はい。
ドライヤーを駆使して頑張ろうと思います。乾燥機なんてね、上等なものございませんので。はい。ということで、オガンプラ、まず一発目は、お便り読みます。ね。
はい。
はい、それも去年の、2020年11月の分です。
ね、そうですね。
多分これ全部言えないと思います。途中で僕ら、はい、力つきますんで。ただ、はい、しっかり褒めていきましょう。
そうですね。褒めるだけは大事ですね。は
い、そう。というわけで、一発目、11月1日に送っていただきました、アッキーさんのお便りです。ありがとうございます。はい、ガンプラ作成 HG のザクウォリア、ライブコンサートバージョンです。ザクウォリア何機も作っているので、かなり早く作れるようになりましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ね、もうシードディスティニーのモビルスーツも全部作るんちゃうかっていう勢いですけど。
そうですね。
はい。これ、コナダンさん覚えてます？こんなんあったの。
これってあれじゃないですか、手のひらで、ミーア・キャンベルかなんかが歌うやつでしょ、
はい、そうです。ですので、左手が、なんですか、平手がついてるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、その上に、ミーア・キャンベルを置けるっていう、そういう仕様ですね。
はいはいはい。
はい。ということなんですけど、いやー、しっかりと、はい、しっかり塗装もされてるし、いやー、どんどん。
あれでも、あれじゃないですか、前途ですかね。
どうでしょう、
成型色っぽくないですか？
あ、 あの型の部分とかってシール、え、これシールですかね。
あ、シールですね。ちょっと今拡大してみたらば、あ、でもこっちの星のマークはどう
か。ね、星のマークはすごいなんか、これシールにしてはすごくないですか、うん、これ。
これはちょっとね、トゲには貼れないですからね。
ですよね。
塗装ですね、
この部分はね。ね、で、あとはデカールをしっかりと貼っていただいてて。
はい。
ね、
あとあれです、これ物合いがちょっとなんかあれですね、
うん、ジュエルっぽいですよね、多分。
うん。拡大するとジュエルですね。
ですね。はい、
うん。
だからすごいそういう細かいところも光って、もうすでにね、僕よりもしっかりと作ってあるなっていう。
そうですね。もう。
はい。いやー、すごいな。やっぱり、どんどん早く作れるようになりましたって言いたいですね。
ああ、いいですね。
同じプラモを作ってると、まあ、遅い遅い。そんなね、アッキーさん、さすが、素晴らしいと思いますね。
はい。
じゃあ、あとはミーア・キャンベルをね、色を塗って。
そうですね。
ね、フルカラーということで。
もう、な、あれ、ハズキルーペかなんか使ってる。
そうですね。肩凝りますね。はい。
はい。
はい、アッキーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、チャッピーさんのお便りです。つぐみですが、ザックスナイパー完成。少しずつですが、積みプラ崩しています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いわゆる、戦場の絆、ハーモニー・オブ・ガンダムでしたっけ？なんかそんな、
そうですね、
ありましたもんね。はい。
はい、
の、ザクワン。ね、ザックスナイパータイプですね。
はい。
はい。かっこいいですね、ビームライフル、これ。
いいですね。
やっぱりね、この、ね、膝のね、あの、右膝のあの、スタンドってですか？これがなかなかリアルでいいんですよね。
ですね。
うん。なかなか、やっぱり、ザク1、うん。で、やっぱ敵いいなって、うん。ありますよね。
うん、
うん。いいなこれ、ねえ、いろいろゲームでは出てきてましたけど、あの、ガンダムね、オンラインに確かね、これもこれ出てきた記憶があります。
ほう。
でね、なんかね、そういうの指揮官タイプみたいなね、わけのわからんあの水のね、水増しのね、あの、やり方やってたっていうのがね、すごい記憶に残ってますわ。そんなあるんですよ。ね、無理やりね、あの、トゲつけたりとかね、してました。
あれでもこれあのあれですよね。後にあのユニコーンにも出てきてるから。うんうん、
ですね。
あれは一応指揮官仕様って感じのイメージでしたけどね。
はい。で、確かあのなんか制御棒みたいなのがなんか制御棒というかなんか棒みたいなのついてませんでした？の予備の棒みたいな。
ああ、あれはなんだろう。ね、スナイパーのライフルの、
重心かな。
いわゆる、うん、重心の部分があの、なんだろう、焼き付くのかな。うん、加熱した時にこう、あの取り替えてるようなモーションがありましたね。ね、
ありましたね。うん、いやなかなかあれもジオン脅威のメカニズムですよね。あの空飛ぶあれとか
。いいですね。
ね、やっぱりいいですね。はい。ただね、あの下に、置いてあるあの F91 もちょっと気になりますんで。
ですね。
はい。チャッピーさん、頑張って作ってください。はい。大丈夫ですか？
あ、すいません。はい、OK です。
はい。というわけで、チャッピーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きまして、あの、11月4日にね、あの、
はい、
アムロレイの誕生日ということで、アムロレイさん、おめでとうございます。
ありがとうございます。恥ずかしい。もう2ヶ月前なんですけど。
ですね。はい、はい、続きまして島の間さんのお便り、熊田さんお誕生日おめでとうございます。ガンキャノン様より祝福をいただきましたということで。
ありがとうございます。
これすごいですよね。
ああ、いいですね。
ねえ、これあの、うん、確かこのエフェクトはどっかで見たと、なんかあのビルドファイターズの機体のね、なんかパンチエフェクトがこれなんかこんなんありましたよね。
あれこれエフェクトだけでこういうのってついてるのって売ってんのありましたっけ？
売ってんのもありましたね。確かでもこの紫の色はね、あの、ビルドファイターズのね、なんか、ディナイアルガンダムやったかなんかのやつに確かついてた記憶があります。
ああ、なるほど。
下のこの炎は、多分これは、これはエフェクトドミノのやつなのかな。
なんか、ロボット魂とかになんかこんなのありそうですけどね。
ありましたよね。
このでもガンキャノンはあれですよね、また新しく出た方ですよね、多分。
うん、おそらく、ショットしてるから、リバイブ版の方じゃないですか。
ね、リバイブ版、あれのガンキャノンかっこよかったですもんね。ね。あれがまた再販来ないのっていうね。ちょっとね、あれ作りたいなと思った時にはもうなかったっていう、ね。ちなみにドムは最近再販出ましたんで。はい、
ああ、よかった
ですね。ですけど、うん、まあ、その前に他のやつ作れよということで、まあ、控えましたけど、大人のように。はい。というわけで、はい、島野間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、ヒルアンドンさんよりいただきました。コナタンさん、お誕生日おめでとうございます。アムロンと同じとか、羨ましい。ガンプラは今週完成したのないので、はい、色だけ塗ったランナーをということで、いただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらは、あれですね、フィルライダーですね。
ですね。
はい。を、まさか白く塗っているということでね。これは一体完成したらどうなるのかっていうのはもうちょっと後で出てくるんですけど。
そうですね、はい。楽しみですね。じゃあちょっと出てきた時にもう一回ということですね。
そうですね。はい。ヒルアンドさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、チャッピーさんよりいただきました。はい。はい、おすごい。積みプラをまた一つ完成。今年作ったのはこれで3体目ということでいただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ケンプファーです。
ケンプファー。ああ、ね、今日見ましたよ、これ。
おっと。ね、これじゃ収録がいつなのかバレてしまうんですね。クリスマスイブに収録しているということで。はい。
いいね。簡単に0080見たっていいじゃない。
まあ、そうなんですけどね。はい。まあ、元旦のシーンありますからね。
そうですね。
泣かなダメですよ、あのシーン僕はあのシーンが一番泣けますね。
ああ、
うん。あそこ、あのシーン弱いです。ダメですね。あのシーンで泣いちゃいますね。まあ、0080見続けるとね、エンディングテーマ曲聞くだけで泣けるようになっちゃいますんで。
ああ、そうですね。あれ、ね、ちょっとカラオケで歌おうと思ったら泣きそうになってやめましたけどね。
わかります、うん。切なすぎるんですよね、あれ。
うん、
はい。ねえ、ね、豊臣、秀吉ガンダムということで
。ああ、いいですね。
後ろにね、ありましたね。これは僕、織田信長ガンダム持ってました。作りましたけど。はい。というわけで、チャッピーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きまして、アッキーさんよりいただきました。
はい。
はい、ガンプラ作成、HG のグフイグナイテッドハイネ機、ハイネ専用機です、武器のクリアエフェクトがいろいろついてました。作ってると、ザク系大好きだけど、グフもいいなって思いますね。いろいろ作って好きなモビルスーツを増やしていきたいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕ね、これね、欲しかったんですよ。売ってない。
はい、ああ、まあ、最近は当然見ないですけどね。
そう。
当時も、
当時はね、
普通に売ったん
だ。売ってましたよ。ただ、最近欲しくなったんですね。
ああ、これあれでしょ？最近ちょっと、ボディービルやってる人が乗ってるやつ。
そうそうそうそうそう。西川さんがね。はい。はい、ザクとは違うんだよザクとはって言って、
言ってました
ね。はい。一世を風靡というかね。
はい。
はい。まあ、死にましたけど。はい。いやでも、アッキーさんのペースが凄まじいですね、これ。
凄まじいですね。
いいなこれ探してるんですよ。これのね、できればね、ブルーのやつが欲しいんですよね。うん、今白でもいいんですけど。というね、グフだけど、割と汎用性が高くなってるグフイグナイテッド。ね。はい。かっこいい機体なので、
ね。これもあれでしょうね。ジンとか出たから今度はあれでしょうね。マスターグレードになるかもしれませんね。
ああ、ハイネ。まあでも、よく考えたら、ジンもハイネ仕様ってありましたもんね。あれ、
ああ、そっか、そっか。
プレ版で出たりするんちゃいます？ハイネ。
出ますね、どうせ。プレ版で出
たりするんちゃいます？ CD につけるとか。ブルーレイに、ね、ライブブルーレイにつくとか、そんなんちゃいます。
うん、いいですね。
ディスティニーガンダムはそれでありましたもんね、なんか。確か。
なんかありましたね。
ありました、ありました。最近の新しい方のディスティニーは確かなんかありましたもんね、そういうの。はい。というわけで、ね。 アッキーさん、すごいペースです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。続きまして、マクミラーさんよりいただきました。はい、HG オリジンプロトタイプグフ完成しましたということで、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
いや、素晴らしいですね。やっぱり、ガンプラが完成するっていうのはやっぱ大事ですよ。ね。いやー、しっかりと、墨入れもしはって、ね。デカールも貼って、はい、いやー、はい、いいですね。このプロトタイプグフも。かっこいいですよ。
はい。この、これ何でしたっけ？なんだっけ？武装実践検証とかなんかそんな名前でしたよね。
うん、そうですね。なんか高機動試作型みたいなので、うん、昔ゲームに出てたのがなんか、いつの間にか困難になってるみたいな、そんな感じじゃなかったですか？
なんかね、いや、この両腕見るとね、あの、ヒートロットと、うん、あの、指のこのバルカン。
うん。
フィンガーバルカンを検証するためにアタッチメントで肘から下があの取っ替えれるやつじゃなかったかな、うん、
これだからあの、あの作業用あのモビルスーツ、うんうん、試作モビルスーツあれとあの
そうです、ね、
入れ替えできるんですよね。
そうですね、うん、でこれのなんかプレ版であの肘から下があのザクとかと同じように普通 の、うん、あの腕がついてるあのなんだっけ戦術検証機とかっていうのがなんかプレ版にあったような気がしたなと思って。
そうなんですね。
うん。なんかサンドカラーとかで2種類出て、ぐぬぬって読みながら2個とも買わせていただきましたけど。
なるほど。いやーね、オリジンはね、やっぱりいろいろ出てましたからね。まあそんなグフですよ。ね。
はい。
いやね、アッキーさんに続いてまたグフですよ。ね。
いいですね。
いやいいですね、うん、グフ。はい。さらにね、もう一台、マクミラーさんより HG オリジンドム試作実験機ということで制作中と。
はい。
はい。
はい、
ドムですよ。ね。
はい。
なんとこのドムね、あの、なぜかビームパズーカついてるんですよね。
そうですね。
でけえっていうね。
そうそうそうそう。これ確かね、いや、昔はどうだったか分かんなかったけども、うん。なんか、バズーカの内蔵してるジェネレーターがあるからザクでも運用できるっていう、そういう設定のビームバズーカになったらしいです。
はい、
前はね、あの、ビッグドムかなんかについてたんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。あの、ビッグドムのビームバズーカはありましたもんね。
うん。その時はなんかそんな設定あったかなと思って、うん。
確かに聞いたことないですね、そっちは。
うん。ただ、ザクに持たせるにあたって、まあ、あの、ジェネレーターの出力当然足りないわけなんで、
確かに。
バズーカに、うん、あの、ジェネレーターが内蔵してますよっていう設定に、なんか明記されてたんで、あ、はいはい、そうなんだっていう。
まあ、これあの、映像版、OVA 版だけですけど、サンダーボルトの、サイコザック、あれが、はいはい、ビームバズーカなんですよね。
そうですね。
漫画版の方はついてない、あのビームバズーカじゃないんですけど、あの、ジャイアントバズなんですけど、あっちのあの、はい、映像版、あの、OVA 版はあの、ビームバズーカ持ってるんですよ、確か。
うん、確かそうでしたね。
そうそうそう。だからまあ、確かにザクで運用できるようにっていう風に設定をそっちに寄せたのかなっていう、
ね。そうですね。うん、
はい。まあそんな、ドーム試作実践機、やっぱり、ツイマットはいいですね。
うん、ああ、いいですね。
はい。では、マクミラさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きまして、アッキーさんよりいただきました。ガンプラ作成、HG のブレイズザクファントム、レイザーパレル専用機です。またザク系作っちゃいました。この配色はだいぶ雰囲気変わって、また新鮮に作れましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
何期目っすか、ザク。
わかんないっす。もう数えてないっす。
ねえ、いやでもね、はい、このブレイズザクファントムはね、うん、まあ、なんですか、一応主役陣営側のね、あの、味方機のザクってことでね、うん、あの、あれですよ、あの、前半はね。
あ、はい、
前半はね。はい、はい。ということでね、やっぱり、いいイメージ。え、ザクが味方みたいな、主役側みたいな感じでしたけど、ね。
うん、
はい。まあ、後半は、あの、ディスティニーなんで、お察しなんですけど。
そうですね。
いや、でも、このね、ブレイズ、ね、ユニット、これ、まあ、ユニットって言ってたかな、ファントムかな、ファントムって、これ、かっこいいですよね、これ、ミサイルついてて。
そうですね。
やっぱり、いいなぁ。こっちは、はい、 これでも、あれですね、あの、ビームワックスの方は塗装されてますね、これ多分。う
ん、あ、そうですか、これ、う
ん。あのね、クリアエフェクトじゃなかったんですよ、確かこれ。
うん、で、うん、クリアエフェクトに見えるように塗装してるってことですか、
これ。だと思います。うん。
あ、いい感じのビームです
ね。ですよね。うん、左側の斧を見ると、結構、塗装してる感はあるんですけど。
ああ、そっか、そっか。
右手の方はなんか、ね、あの、クリアに見えますし。
見えますね。
いや、すごいね。やっぱもうどんどん上達していってますね。
はい。
素晴らしい。アキさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、カステルさんよりいただきました。
はい。
単身赴任先でまず一体完成ということで、こちら、プレ版の、これあの、キュベレイのちょっと違うやつですよね。
そうですね。名前忘れちゃったな。
僕も名前忘れちゃいましたけど、
ちょっと離れたところに棚にあるんで、
うん、
ちょっと見てくれば今見れるんですけど、見てきますか？
いや、大丈夫です。
はい、はい。まあ、でもこれあれですよね。あの、なんだっけ、長野守のイラストかなんかに似てるやつなんですよね。
そうそうそうそう。あの、キュベレイダムドですね。
はい、ああ、そっかそっか、そんな名前でしたね。はい、
しかも、ね、うん、これ、確か、マスターグレードですね、これ。
マスターグレードのプレミアムですよね。
そうですね。
うん、
結構でかいんちゃいます、これ。
でかいですね。箱は、ちょっと今、棚の上見えてるの、うん、すげえでかかったなって今見てます、ね。
ちなみに、あの、名前を思い出すために、あの、検索ワードが、キュベレイ、手がでかいって言ったら一発で出ましたね。
うん、でもこれなんかちょっと違う人がデザイナーになってるっていう、名義がちょっと違ってるんであれなんですよ
ね。
うん、
ですよね。まあ、うん、でもやっぱりベースはやっぱ長野版ちゃいます？
そうですね。う
ん、ね、あの、手がでかい。
手がでかい。
すごい。
あの、イラストありましたよね。
うん、ありました、ありました。あの、うん、色が灰色のね、配色になってる、あの、キュベレイがありましたからね。
うん。うん、
はい。というわけで。カッセルさん、ね、単身赴任詐欺っていうことで、ね、一人で自由に作れたんでしょうかね、これは。
そうですね。いいですね。
はい。というわけで、カッセルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、ふわふわペリカンラジオさんよりいただきました。
はい。
はい。第13回お便り会、僕の最強のジム、カッコダブル、0083まで、拝聴しました。ドイシデンさん、あったくさん、Pラジオを取り上げていただき、ありがとうございます。僕は G ガンダム好きですよ。今後もよろしくお願いします。といただきました。ありがとうございます。ピカリさん。
ありがとうございます。はい、ピカリさん。
ということで、はい。あのね、名前書いていただきましてね。
そうですね。このピカリさん結構ね、最近他のポッドキャストとかでもね、お便りがね、読まれてるんですよね。
あ、なるほど。これでも、
聞いてると。
だったら、ピカリさんは、ピカリさんだけでね、こう、ツイッターのなんかアカウント持っててもいいんちゃうかなって一瞬思ったんですけど。
そう、そうなんですけどね。
わざわざね、書くのもめんどくさいんちゃうかなと思いなが
ら。確か、あの、ドイさんと、あの、アッタクさんは別に持ってますから
ね。持ってましたからね。
うん。
まあまあまあ、というわけでね、あの、うちとの、ね、実はあの、うちが一週ね、まあ、2週ですけど、2週お休みしてるときにも、あの、ペイラジさんもね、実は一週、お休みしてたってことでね、なんかあったんかなと思ったんですけど、特にそういうわけでもなくって感じで。
なんか、でもあの、木曜配信ちょっとずれたけど、なんか、土曜日あたりになんかちょこっとしたやつ配信してましたんでね。
原因はね、あのゲーム機なんですけどね。アストロなんとかってやつですね。
なんか、あれ、それは違うって書いてましたけど。
はい。ね、恐ろしいですね。はい。はい、というわけで、ペリカンラジオさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、ヒルアンドンさんよりいただきました。HGUC ペリライダーで、なんちゃってレッドライダー、ガンダムアグレッサー、筆塗り、塗り村はもう味と開き直ろうというわけでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんまりでも村そんなないでしょう、これ。ね。言うほど。
いいですね。味ですね、
味。味です。味レベルですよ。ね。
はい。
いやー、いいですね。ガトリング持って。レッドライダー、僕ね、あの、アグレッサーは読んでないんですよ。
あ、そうなんですか？俺、持ってますよ。ね。読んでますよ。面白いっすよ、これ。
ああ、なんですよね。あの人が書いた、僕、あの、 国威の狩人って、一巻だけのやつあったんですけど、あれはね、結構好きだったんですけどね。主役機がズダなんですよね。
ああ、そうですね。
で、ズダを想定した、訓練をしてなかったな、とか言ってね。すごいパワーワード。ズダを想定はせえへんやろ、と思いながら。結構、あれが、無才がかっこいいね、話でした、ね。
はい、はい。
ぜひ、国威の狩人もね、アグレッサーも皆さんに読みましょうということで。
いいですね。
結構ね、ちょっと作者さんが結構重い病気にかかられて、今ちょっと救済されてるんですけど、まあまあ、
はい。
ね、今後も楽しみということで。たまにツイッターで結構元気にされてるんで、まあまあ、
そ
ん
な。そうですね。
はい。ヒルアンドンさんがね、先ほど作ってたのは、これだったということですね。
はい。
はい。というわけで、ヒルアンドンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、マクミラーさんよりいただきました。大丈夫ですか？
すいません。ちょっと話してるんですけども。
はい。
入りますね。
はい。ではいきます、はい。マクミラーさんよりいただきました。はい、HG オリジンドム試作実験機完成しましたというわけでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でかいですね、やっぱりビームバズーカ。
ですね。
うん。ね、でビームバズーカもいいんですけど、ね、後ろに、ザクキャノンがいたり、はい、ね、そして
ハーフキャノンですね。
ハーフキャノンかな、そうですね。そしてね、愛用は紙ヤスリなんですね。
ああ、そうですね。
紙ヤスリ。
スポンジの。
そうそうそう。
スポンジの紙はあれですよね。ゴッドの紙
です、はい。ゴッドです。ゴッドハンドのが出てるあれですね。紙ヤスリですね。
はいはい。
確かにあれ便利ですもんね。
ですね。私も何個か使ってたんですけど。
僕はね、今使ってるのは、ミスターペーパーカードタイプです
ね。お
ー。あれが、めっちゃちっちゃいやつがいっぱい入ってるやつなんですけど、あれ結構いいですよ。うん、はい。で、後ろ背中もね、かっこいい。ドム。ね。いいですね。やっぱり、ドムはいいですよ。語彙力がなくなりますね。
ツイマットのやつが出ると語彙力なくなりますね。ですダディさんは特に。
はい。ですね。ということで、ね。まあね、まだまだ作ってはるモビルスーツがいっぱいある、ガンプラいっぱいあるということなので、
はい。そうですね。
マクミラーさんの今後のお便りも楽しみにしております。
はい。
というわけで、マクミラーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、フジモッチさんをいただきました。はい、オガンバーとペリカンラジオとガンプラジオの合同イベント聞いてないんですけど、というふうにいただきましたが、言ってないですからね。
ああ。
これで、ね、やるとも何とも言ってないですねって話なんです。
これね、あれですよ。ペリカンラジオさんが、はい、
そう。
お願いしますって言ったやつですよね。
はい。そして、この、モッチさんのお便りは一体どういう意図だったのかというのは、実はこの後ね。実は分かってて、あえて番組聞いたよという意味でツイートしたというね、藤本さんの、ちょっとしたいたずらだったということですね。
はい。
はい。
まあ、これはあれですね、はい。いつかはやるぞっていうことですね、
そうです
ね、きっとね。
ただ、まあ、正直言いますと、この現状、イベント関係は、まあ、難しいですね。
そうですね、なぜ、
コロナ、ね、
まず開催。開催できるって言っても、まず俺が関西に行かなきゃならないっていうのもありますので。
まあね。まあそれは、まあまあまあ、なんとも。まあそれに合わせればなんですが、やっぱり、ちょっと ね、人を集めてのね、イベントがまず難しい。
まあそうですよね。ちょっとね、直近の話ではないですもんね。
そうですよね。まあだから、まあ本当、ね、ガンプラコンテストオンラインでみたいな、そういうレベルがやっぱちょうどいいのかなと思うんで。それこそね、テーマ決めてみんなでガンプラ作るとか、そういうのが、ね、まあ一番現実的、理想的、ね、現実的かなっていうのか、まあもしくはそれこそバーチャルでね、オンラインでツイキャスしながらとかいうのが、まあ理想かなとか、その辺は思いますけど、ちょっとね、いろいろ、ね、
はい、
僕ら使うのはやっぱりプラモデルなんで、ね、プラモデルは別に外でも作れますけど、はい、家でも作れます。まあ家で作るものなのでね。その辺はちょっと、ね、いろいろ考えていきましょう。ね。まあその時はまたね、はい、冬本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きまして、テクトさんよりいただきました。
はい。
はい、マゼラン作りました。ストレート組筆塗装です。見どころはおまけのジムとボールです、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね、これジム、膝ついてるジムありますよ。
はい、これ多分これあれですね、改造して
ですね。ね、いやー、いいですね、やっぱり戦艦渋いですね、
うん、そうですね、
うん、結構ね、僕ガンダムに出てくる戦艦、特にそのホワイトベース以外は結構好きなんで、今ホワイトベースが嫌いなわけじゃないんですよ。ただ、あまりにもホワイトベースって形へんてこじゃないですか。なんで、
まあ、あれだけ、ね、
なんであれが空飛ぶのみたいなレベルじゃないですか。
うん、ミノフスキーラクラフトで飛ぶんだよ。
ちょっとね。
ちょっと真顔になっちゃったけど。
そう見比べるとやっぱり宇宙船、特にね、マゼランとかサラミスって、なんか船っぽいじゃないですか、すごく。
そうですね。
ね、だからすごい好きだ、うん、すぎ好きなんで。うん、
これは確か、うん、なんか、前に買ってて積んでたら箱が壊れて、なんか中身だけとかっていうので撮ってたような気がする。
いや、でも、うん、結構古めのキットですかね。でも、
そうですね。
すごい、めちゃくちゃ出来はいいですよね、これ。
ですね。うん。うん、確か設計色はね、緑なんですよね、すごいどぎつい。
マゼラン、うん、そうなんだ。いや、でも、いや、いいですね。かっこいいですね、やっぱり。ねえ。うん、
いや、この細かくちょっと付属のボールとかジムまで作ってるところが
さすがです。しかも色もちゃんと塗ってるね、あの塗り分けしてますから、
はい、
ね、なかなか力作ですね。
はい、
はい、というわけでテクトさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましていわきのプラモマスターさんよりいただきました、HGUC ハイゼンスレイラー2届いた。箱がでかい、とりあえずすぐ見すっか。その前にちょっと仕上げたいのがあるのでそちらを先にといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
出ましたよ、アドバンスドオブゼータ。
はい。
これ
もうね、このシリーズはね、なんかいっぱい出てくるんですけど、もう何が何だかわけわかんなくなってきましたね。
これね、確かね、フルドド2がね、確か2つついてたりするんですよね、確かこれ。
で、いや、これもしかしたら買ったかもしれないんですけど、うん、どれだっけなって今、うん、
ね、これはすごいよ。ね、いや、まあ、この、まあ、ね、本当アドバンスドオブゼータは、ね、本当に、あれ言い出す、ね、話し出すともう、とにかく量がすごいんで、まあ、ちょっと僕も全く把握できてないんですけど。
今、プレ版のマスターグレードも結構すごいバリエーション
ですね。そうですね。HG でもでかいのに、マスターグレードになるとよりでかいっていうね。
どれがどれだか分かんないやっていう。
まあね、いろんなのくっつけてね、うん、いろいろ作っていくっていうことなんで、まあまあ、というわけで、ね、これもできた完成が楽しみですということで。
ですね。
はい、いわきのプラモマスターさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きまして、ふわふわペリカンラジオさんよりいただきました。第14回コーナー会その7、拝聴しました。ハッシュタグ、おがんばな。あ、ドムトローペンいいですね。ラスプーチン懐かしい。ピカリさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ドムトローペン作ったっていう話ですけど、またドムトローペン、サンドカラーのがね、再販されて、あったので、まあ、そっちも気になるなと思いつつ、はい、これラスプーチン何かって、これあれですね、うん、ゲームの、あれです、ワールドヒーローズの話ですね。
ああ、ちょっと今、ラスプーチン何の話でしたっけって思ってました。
SD ガンダムのワールドヒーローズが出るっていう話で、ラスプーチンが出るんじゃないかなっていう話が、ワールドヒーローズ、ワーヒーですね、いわゆる。はい。
僕が、んってなってるんですね。
はい。ということです。はい、ありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい、続きまして、ヒルアンドンさんよりいただきました。ハッシュタグおがんばなで実況しないかなといただきました。こちらが、W83 ジオンの残光が11月22日20時から24時間限定配信でっていうことで、ね、ヒルアンドンさんが言ってくれたので、今回は、コナタンさんがね。
確かこれ見ましたね。
はい、ツイッターで。はい、実況しておりましたね。
ええー、 あの堀川亮チャンネルでしたっけか。
はいはい、そうですね、
堀川亮さんの亮チャンネル見ながら、0083も見ながら、とりあえずツイートするっていう
、ね、
伝わったんでしょうか、皆さんに。
窓がいっぱいありましたけどね、マルチタスクですけど、はい、僕は確かなんかこの時なんかあって、僕別で自分で収録してたのかな、確かなんか収録。
ああ、なんかそんな話だったかもしれません、
はい、だったと思います。はい。
はい、
というわけで、ヒューアンドーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。続きまして、いわきのプラモマスターさんよりいただきました。HGUC ハイゼンスレイダー2。とりあえずすぐみ完成。てかもうほぼ別物ですな。ヘイズ最終形態としてはいつか作ろうというか、余ったランナーで何か作れそうといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、ついに完成ですよ。
はい。
ね。ごちゃごちゃごちゃごちゃって感じですね。
そうですね。これ、確かね、僕も買いましたよ。結構前のなんで、ちょっと今記憶がふすらになってるんですけど、この、はいはいはい、頭のサイコブレードがなんかがこれ、なんか、これについてる新規造形だった気がしたんで
ね。はいはいはい。
これが欲しくて買った記憶があるなって。
肩の出っ張りと腰のあの白いのあるじゃないですか。これがね、はいはい、確かギャプラン、TR、
そうそう。
TR ギャプランのパーツ。
あれですね、フライルーツ、
ね。そうですね、フライルーツ。だったかな、フライルがそのままなんで、確かそのパーツがスーパー余るんですよ、確か。
そうそうそう。
だからテールスタビライザーみたいなやつとかも、しっかり余っていくんで、なんで、その写真3枚目ですね、この4枚目か4枚目のこのえぐい余り方っていうね。
はい、そうですね。うん、
こっついですね。ビームサーベルの刃そのまま残ってますし、これ。かぁ、やつ。ごっついなぁ。ね。
じゃあ。過剰なまでに残ってます
ね。残ってますね。一応これがまあ、なんですか、ヘイズル最終、もうちょっと、最終形態ってまだありましたよね。ありましたっけ、なんか。あったような気がする。
これは全部把握できてないからなぁ。
ですね。僕も全く、小説で読んだ分ではそんなになんかいっぱい出て、まあいっぱい出てきたけど、そんな、まあ文字情報とやっぱりあれは違うよなぁっていう。
なんか本になってるやつもね、最後の方のやつっていうか、別冊になってるの全部買い揃えなかったんでね、当時ね。
ああ、なるほど。
いや、欲しくて、秋葉とかに行った時に探したんですけどね、なんか、すごいバカみたいに高い値段ついてたんで、ちょっと断念しちゃいましたんで
ね。なるほど。はい。というわけでね、まだ、ヘイズルはまだまだ進化するということで、はい。いわきのプラモーサーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、アッキーさんよりいただきました。マスターグレードのガンプラ作りました。シャア専用ズゴックです。重量感ありますが、結構動けていろいろなポーズ取れます。付属武器がないモビルスーツというのも新鮮でした。これからもマスターグレードは、とりあえずシャア専用モビルスーツを作っていこうかと思いますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ついにマスターグレードに手を出してしまいました。
ああ、もう、あれですね。
止まりません。
いいですね。
このポーズおもろいですね、これ。いやー、でもやっぱり、マスターグレードはやっぱりいいなぁ。すごい、めっちゃ動くし、やっぱこれぐらい大きいとこう迫力が違いますね。
ですね。まあ、この1枚目のこの見切れてるところに多分ジムがいます
ね、きっとね。ああ、そうですね。貫かれかけてるね。うん、ビームライフルから突如、ビームスプレーガンに持ちかめた。
そうそうそうそう。
その間のカットはこんなんがあったんだっていうのは、徳光さんの漫画読んでください。はい、ね、アクラ、何体でしたっけ、なんか漫画ありましたよね。
松戸アングラー。
松戸アングラーですかね。あの辺読んでいただければ、面白いですので、はい。というわけで、アッキーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。現在、だいたい40分ぐらいね、お便りを紹介しておりますが、まだ11月は終わりません。はい、ね。
ですね。
それではまた、今後、これ以降のお便りはまた、後に、また、お話ししますので、また、ね。今回はお便りに関しては以上になります。たくさんのお便り、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おっさんになってもまだガンプラなんか作ってるんですか？いつまでも男の子みたいでいいですね。おっさんがガンプラの話をする番組、好評配信中です。
はい、今回はテーマとしてね、まあ、ほぼほぼ手ぶら企画ね。なぜかと言いますと、はい、あのね、お便り会だけで終わってしまうのも、あの新年一発ですので ね、
はい、
新年一発目にこうお便り会だけで終わるのもちょっと味気ないということなので、
そうですね、
はい、今回はね、新年一発目にふさわしいタイトルということで、はい、
はい、
RX78-2 ガンダムの話をしようかなとね。
はい、
はい、ね、燃え上がれ燃え上がれとね言われてきたね、大地に立ったガンダムですよ。
はい、
ね、とにかくたくさんの量が出てるね、どんなね、新しいその新機軸になってもとりあえずは出てくるガンダムですよ。
そうですね、
まあそのアシュタルやとんでもない量にはなってるんですがね。
はい、
プラモの方もまあありえへんほど、たくさんいっぱいあるんですけど、
はい、
実際のところ一番初めはやっぱりね、あの144分の1のベストメカコレクションになるんですかね。
そうですね、うん、
やっぱりこれがまあ一番初めにね、RX78-2 ガンダムアムロレイはついてませんということなんですが、実際どうですか、コナタンさんはこれ作られました？
そうですね、あの当時物で多分作ってるとは思いますよ。
はいはいはい、
ただ、うん、当時やっぱ小学生なんでね、
はいはいはい、
そんなに筆で綺麗に塗る技術があるわけでもなく、
うん、
まあ一応3種のあのトリコロールで塗った記憶はありますけどね。
はいはいはいはい、
ええ、
こうね、一回確か買ってどんなもんかなと思ったら、まず接着剤使うんだってところからでしたね。
ああ、そうですね。うん、
で、ね、あの、角別だけど、なんかちょっと角これ削らなダメなんちゃいますみたいなところとかね。
ああ、なんか、あんまり尖ってなかったですもんね。
そうそう。ね。で、なんか、すごく難しいなっていうふうな感じではありましたけど、
うん、
これから始まったんですよね。
はい。
ね。で、しかもビームサーベルをね、あの持たせる場合と、あの接着する場合で、あの折ったり折らなかったりしないとダメっていうの
が、ああ、そうですね、
はい、ありましたけど、まあここから始まったということで、その後に出たのが100分の1になるのかな。
はい、
ね、100分の1の、その前に一応 G アーマーに付属はしてないのかな、あれは。
G アーマーに付属してるやつは多分250分の1かなんかの G アーマーと、
はいはいはい、
144分の1の G アーマーと2種類あったような記憶がありますね。
144分の1の2は一応ガンダムがそのまま中にはついてるんですね、これ。
はい、はい。
で、しかもでも A パーツ、B パーツ分かれてるんで、その最初の144分の1よりも割とその辺はちょっと違うんですね。
う
ん、
そうですね。確か腰から、うん、分割できるように、うん、あの別々になるようになってるんで、
ね、
いわゆる最初の300円ガンダムがそのまま内蔵されてるってわけではなかった
みたいですね。うん、
はい。
でしかもね、あの G アーマーにガンダムを入れることができるっていうね、すごいですよね、これなかなか。その当時からなかなかクオリティではあったんですが。
多分当時はね、それは買ってないな
ぁ。
うん。250分の1もあったのは知ってるけども、多分それも、うん、見るだけ見た記憶はあるけど、はいはいはい、それも買ってないと思うんですけど、ね。
はい、はい。で、うん、その後で出たのが、はい、100分の1のガンダムなんですけど、はい、ね、これいわゆる、はい、あの、コアファイターが、あの、見えるやつですね。
むき出しだになってるやつですね。
はいはいはい。
確かその関係で確か太ももも動かなかったかなんかだったような気がしますね。
あ、なるほどなるほど。
ね、でなんか前にあの一番最初に我々始めた時にジムの会をやったんですけども、うん、その時にちょっとお話ししたと思うんですけども、
はいはい、
100分の1のジムの方があの後に出たやつなんで太ももとか稼働するんですよ。
はいはいはい、はい。
なんで、うん、 胴体の部分をジムから確か流用して改造してガンダムのあのアクションをちょっと増やすっていうなんか作例が当時のやつであったか、プラモ教師郎かなんかで見たなっていう話を前にもしたかなと思うんですけどね。まあ、コアブロックをね、うん、なんだ、変形して出すっていうのが、アクションとしてはギミックがプラスされてるっていう感じなんでね。ね、う
ん、そうですね。でも、これ、あれですね、輪ゴムを使って止めるとか、なんかそんなん書いてますね、これ。
え、マジっすか、うん、ちょっと、うん、今ちょっとその資料がないんであるんですけど。
サイトであの説明書見読んどるんですけど、これすごいですね。で、あの、ロケット砲って武器ついてますよ、これ。この武器は実際には使用されておりませんって書いてます。そんなもんつける。
限界機してるじゃないですか。あの、クローバーについてるやつじゃないですか、
ね、クローバーの。いや、でも手に持って使うようで、しかもあの、ですよ、あの箱絵の写真にはそのロケット砲の存在に全く書いてないですね、これ。すげえ。
だって箱絵はあれでしょ、ハイパーバズーカかなんか持ってるやつ
の
やつ
ですけか。そうです。で、ね、あの、カラーリングしたやつがあの右、ね、右、その箱のサイドに載ってるんですけど、そっちにはまさかの、そのロケット砲の存在はついてないっていうね。これはなかなかね、いつか再現するのかな。はい、そして、次のガンダムは、あ、出ました。60分の1ですね。
はい。
はい。60分の1。箱が超でかいやつですね。ここまで来ると、でも、プロポーション自体はなかなかいいんじゃないですか、これは結構。
なんか、大きくなったらだいぶ良くなった感じがあったような気がしましたけど
ね。ですね。うん。ただ、ビームサーベルがなんかこれ、うん、なんだこれ、なんかストローを使った感じに見えるけど。すげえな、しかも。
ちょっと、当時のやつ買わなかったし、後から出てんの、うん、ちょっと、模型屋に並んでるのとか見た記憶あるんですけどもね。
はいはいはい。うん、でも、再販で確か僕もね、箱を最近見たような気がしますわ。
ああ、うん、最近再販ありましたね。
ねえ。うん、でも、すごい大味は大味なんですけど。ビームサーベルは、あれ、なんかですね、分けて作ってるな。あれ、じゃあこのストローみたいなの何なんやろな、これ、なんか。うん。あ、オプションビームサーベルっていうのを作ることができるって書いてますね。で、それが、あの、なんか、ストローを使ってますね。これ、なんなんだろう、これ。
あれじゃないですか、ビームジャベリンじゃないですか。
いや、オプションビームサーベルっていうね。うん、
そうなんだ。
みたいですね。ビームサーベルも極太ですよ、なかなか。
ああ、いいですね。
すごいなぁ、60分の1。いやー、まあまあ、一応、当時物としては、まあ、この辺かな、ガンダムの、その、
はい。
当時物というか、まあ、最初のガンダムとしては。まあ、あとはね、ホワイトベースについてたりするちっちゃいガンダムとか、250分の1のジーアーマーにはガンダムは、これは。
ついてますね。
ついてますね。はいはいはい。
うん。
ついてますね。でもこれも144分の1をそのままちっちゃくしたような作りになってるんで、ちゃんとでもコアブロック入れれるようになってたりして、なかなか、
そうですね。
シンプルながらも割と、なかなかな感じのガンダムですね、これは。
はい。
で、まあ、あとはね、あの、情景シリーズ、250分の1のね、あ、バオークであったり、はい、テキサスの工房であったり、ね、ありましたけど、ここでね、ちょっとミリタリー路線、72分の1というね、サイズで、メカニックモデルが出ておりますね。
ああ、ありましたね。
はい。いわゆる、こう、なんですか、半分はメカ、半分は本体みたいな感じの。と、あとカバーをはめることでその完成するみたいな。はい、これでも72分の1だから、やっぱりその戦車とかそっちの航空機とか、その辺に合わせてるんですかね。
なんでしょうかね。
多分、ね、だいたいあの飛行機のプラモデルっていうと72分の1が多いんで、多分それに合わせてるんかなって感じですけど。そういうちょっとね、リアル路線にしたり、しかもそれ、はい、これ、あれですよ。あの、なんか、電球で光りますね、これ。すごいな。目が光るようになってます
わ。怖いな。
すげえな、
ええ、
いやー。そして、あとはリアルタイプモデルですね。これが100分の1の、いわゆるリアルタイプモデルという、ね。これのカラーに、
ね、イージーグレードできたりするんちゃいます？
ああ、いいですね。
ね、リアルタイプカーはかっこいいですよ、これ。なかなか。
はい。
ね、渋いですね。これって100分の1とは若干違うのかな？サイズは100分の1ですか？あ、でも、あれですね。あ、普通の100分の1と、そうですね、剥き出しですね。一緒ですね。
あ、じゃあ同じですね。設計色とか、確かデカールが違うと、そんなんじゃなかったかな。
だいぶ違うかなって感じですね、
は
い。
うん。
で、ここからガンダムって割と出てなかったのかな、ライブ。
ああ、でもあれですね、ダディさん多分そのサイトかなんかで見てるんでしょうけども、
うん、
実はその前に、
ほう、
当時物で出てるのがもう一つサイズシリーズがあるんですよ。
ほうほうほう。
まあちょっと俺子供の頃で買ったやつなんですけども、
はい、
確かね、250分の1か220分の1スケールの色プラってのが実はあったんですよ。
お
ー。で、これが、まあ、この後にま、HG で出るんですけども、当時としては唯一の絶版のガンプラシリーズっていうのがあるんですよ。
色プラシリーズ250分の1ありますね。
はい。ですよね。
あ、これは要はその成型色がそれぞれ多色になってるってことですね。
そうそうそう。
へー、すげー。
ただし、その多色の成型が、まあちょっと金型が困難だったらしくて、まあ後に絶版になりましたっていうのが。
なるほど、なるほど。
ええ。確かね、300円のやつより安かったかな。うん、で、ちょっとちっちゃかったんで、
そうですね、
自分たちとしては、手が届くし、色も塗ってあるしっていうんで、確かガンダムとかザクとかなんかあったような気がしたなと思って。
いや、これ、プロポーションかなりいいですよ、これ。
うん。だから、後に作ってるんでね、一番最初の300円ガンダムよりね、
うん、
プロポーションが良い。
は、圧倒的にいいですね。うん。
あとちっちゃくて色がついてるってのでね、ちょっとね、はいはいはいはい、そっちの方がいいやって言って買った記憶があるなと思って、
うんうん。腕もしっかり90度曲がりますし、足首もしっかり曲がるみたいですね。
もう90度曲がれば十分ですよ。
十分ですよ。う
ん、はいはい。
ね、ああ、いや、これなかなかすごいですね。ああ、いい情報でした。はい。
はい、
じゃあ次が、いわゆる、まあ、絶版になりましたけど、HG の、144分の1になりますかね。
はい。
ガンダムとしては。はい。
これも確かね、多色成型で、はい、システムイジェクションなんですけどね。はい。
僕、これ持ってました。作りました。うん。
ああ、これ僕持ってます、今でも。
おー、素晴らしい。
絶版になるということで、最終、ラストロットシューティングとかってなんかバージョンがあって、
はいはいはい。
なんかね、なんかもう結構奥の方にしまってるから箱とかがすごい傷んでるからあんまりいい状態ではないんですけども、
はいはいはい。
確か1個か2個、うん、取ってるのがあるとなるんです。
うん。いや、でも、
うん、ただ、うん。
ね、かっこいいですもんね。で、
そうですね。これ
ちゃんとコアブロックシステムも再現されてましたし。
そうですね。ただこれ、で、実際作るとプロポーションがちょっとあれなんですけども、
うん、
説明書に書いてるやつがプロモデラーの新井さんっていう有名な人が作ってるんで、
ほうほうほう、
プロポーションがだいぶ修正されてて、
改造されてるやつ。
新井ちゃんの作例を載せるのは卑怯だよって言って、
確かに。
なんか前、模型雑誌とかに書いてあったなっていうのがありましたし、あと、こちらの方の、なんだろう、確か HG シリーズを、
うん、
なんだろう、モデルグラフィックスの作例のシリーズで君にもできるシリーズっていうのがあったんですけども、
はいはいはい、
そちらで改造してプロポーションよくかっこよくするっていうのを、作例がなんか模型雑誌のやつに載ってたなっていうのはちょっと記憶してますね。
なるほど。
ええ。
はい。という HG シリーズから、RX78-2 マスターグレードガンダム。これが、95年に出た分ですね。
95年、はい、25年前ってことですね。
そうですね。マスターはじ、
はい、
これが一応初めてのマスターグレードなんですかね。
そうですね。
うん。まあ、いいプロポーションはしてますね。う
ん、はい。確かこれ、当時究極のガンプロを作るみたいな、なんか、うん、ネーミングで付けられてたような気がします、
ね。結構ね、まあ、好き勝手は、好き嫌いは結構分かれそうな感じではあるんですが、
ね、そうですね、
だいぶリアル路線というか、その、なんですか、モールドがだいぶ入った
感じですよね。
そうですね、最近のマスターグレードとか の内蔵のフレームとかはまあ一切入ってなくて、
うん、
一部分のメカニックをあの再現したりとか。
そうですね、ボディと確か頭だけかな、
う
ん、がメカニックで、他のところはまあ普通の、まあ、今の HG ぐらいと同じレベルぐらいかなって感じですけど。
ですね、うん、でこれつい最近なんですけども、あのもう中古ショップで、
はい、
ちょっと見つけまして。
お、いいですね、
なんかクリアバージョンとかゴールドコーティングバージョンとかなんかそういうの
は、ね、
い
っぱいありました、
あのね、あのありましたけどもね、うん、あのスノーマスターグレードのあのバージョン 1.0 はなかなか置いてるところが見つからないし、まあ店頭在庫もちょっと最近全然見かけてなかったんで、
はいはいはい、はい、
久しぶりにこの間見つけてちょっと思わず、まあ安かったっていうのもあったんで、うん、これはちょっとこのタイミングで買っとこうと思って買いましたね。
なるほど。はい。はい、という、じゃあ次は、これ次はどのタイミング、どれになるのかな。ちょっとね、年代がわかんないで、サイトで見ての判断ではなんですけど、60分の1が、のパーフェクトグレードがね、98年に出てるんですよね。
はい。
ね、いわゆる、すごい豪華な箱に入ったパーフェクトグレードですよ。
はいはいはいはい、
ね、これは走行の取り外しが可能っていうね。
はい
はい、いや当時憧れでしたね。これは
これ ね当時買いましたよ。
おすごい、
もうあのジャンクで捨てちゃったんでパーツも残ってないんですけども、確かね当時初めて作ったんでね、うん、なんかね、腕を一本一日で完成とかって、なんかそういう風にやって組み立てた記憶があります
ね。ねえ、すごいですよね。今見てもやっぱこのパーフェクトグレードやっぱすごいですよ。
うん。もう、まあ、今見てもあれは、あれで、ある程度、プロポーションとしてはあれがベストって感じの部分もありますんでね。うん、ね
え、まあ、一個の完成形の一つではあるかなって感じですよね。
そうですね。
なかなか今見てもすごいなって思いますよ。
はい。
はい。で、お次は、じゃあせっかくなんで、ね、マスターグレード、パーフェクトグレードと来ましたんで、ね、ファーストグレード。ジャンボグレードは次。
いわゆる、あの、あれですね、300円。ガンダムの、はい、あれですね、あの、リニューアルって感じですよね。
なんですけど、デザインはね、いいんですよ、これが。
そうですよね。これね、確かね、パーフェクトグレードのプロポーションそのままサイズを
ダウン
した感じで、ね、ダウンサイジングしたやつですよね。
そう。これね、あの、本当に塗装して、その固定させてっていう中では多分、ほぼ一番、ちょうどいいんちゃうかっていうぐらいのね、デザイン。
そうですね。あの、なんて言うんだろう。ちょっとこう、太めのがっしりしたプロポーションっていうのだと、うん、あれが一番ベストな感じもありますんでね。ですね。うん、
いや、だから首周りがね、すごくがっしりしてるんですよね。うん、結構、だからこれの頭はすごく好きなの。僕、頭の形はこのファーストグレードが結構好きなんですよね。ちょっとこの首ががっしりして、かっこいい。
これもちょっと前の再販のタイミングで、あ、売ってんなと思って、300円だし、よし、買おうてって買いましたね。
でもついついなんか見つけたら買っちゃいますね、これは。
うん。
ね。なんかスナック菓子感覚でね。はい。じゃあ、せっかくなんでね、さっき言いました、ジャンボグレード。ね。でかいっすね、これほんと。
ジャンボグレードってサイズ何本でしたっけ？
ジャンボグレードはね、今ちょっと、のガンダムは48分の1メガサイズですね。は
い、あ、そうか、メガサイズと同じやつ
ですね。そうですね、メガサイズと同じサイズですね。
はい。
ジャンボグレード。はい。これは、本当にでかいですね、これ。
うん。確かにメガサイズはね。
そう、メガサイズ。
あるかな、
ま、そう、メガサイズはメガサイズであるんですけどね。
あ、メガサイズはメガサイズだって、ジャンボグレードってまだ別にあります
よね。そう。ジャンボグレードはジャンボグレード。これ、ジャンボグレードってこれ、プラモじゃなかったかな、確か。
なんだっけな、なんかちょっと名前は覚えてんだけども、買った記憶がないんで、ちょっと覚えてないな。
じゃあ、
どんなんだったっけな、
メガサイズの話もしましょうか。はい、メガサイズ。
はい。はい。これはね、 ありますよ。持ってますもん。
すごい。
確かね、一回組み立てて、置く場所に困って、箱にしまって、棚の上っていう。
ああ、なるほど。
パターンですね。
これでも割とね、他のやつに比べるとシンプルなデザインなんですよね。そうですね。そこまでそのモールドバキバキでもな、うん、まあ結構入ってはいるけど。
でも微妙にこう、いい感じの筋彫りが入ってるん
ですよね。
確かこれデザインがあれなんですよ。あの、お台場のガンダム。一番初代の。
はいはい。
あれとデザインが共通になってたような気がしたの。
ああ、じゃあその時期だったんですね。
はい。
はいはいはい。じゃあまだサイズありますよ。ほんとガンダムだけはサイズいっぱいありますからね。はい。次は、スピードグレードかな。スピードグレードコレクション200分の1ガンダムね。
ああ、はい、はい
はい。
はい。
これも袋売りです。袋売りです。
そうですね。はい、袋売りで確かのあれですよね。成型色で色を変えてるんじゃなくて。うん、なんかランナーの状態で色を塗ってたやつじゃなかったかな。
そうですね。ですので、組み立てるだけで色ができるで、ね。
はい。
まあ、ある意味、このエントリーグレードのご主人、ご先祖様ですよね。
そうですね。確か、なんかシリーズで当時のやってたやつなんで、ウィングガンダムとかもなんかあったような記憶があります、
ね。はい、そうですね。ゼータガンダムとウィングガンダムがありました。
はい。
ウィングガンダムは確か、普通のウィングガンダム、だけですね。で、あと G ガンダムの4種類かな。うん。
ああ、そっか、うん。ちょっとウィングガンダムがなんかちょっとどっかの模型屋で売れ残ってるので見た記憶があるなと思って。
最近僕そういう声のゼータガンダム再販されてましたわ、これ。
ああ、そうですか。
というのもね、このスピードグレードコレクションのガンダムがビルドダイバーズに出てきたんですよ。ディダイズの方に。
ああ、
そう、それで、そう、主役が、そう、主人公が使ってて。
あ、はい、はいはいはい。
で、多分ね、すごく人気が出たんですよ、確か。
ああ。
はい。という、ね、こんな、そんなレアなキットをアニメに出すなやっていうね。売ってから出せよっていう話
ですね。
はい。じゃあ、次、時代的にいつになるかわかんないですけど、バージョン 1.5 のガンダムも出てたと思うんですよ。マスターグレード。
ですね。
これって何？これ、プレイステーション2かなんかのゲーム機種？あ、それはもうちょっと後かな？
それはまた違うマスターグレードがあるんですけども、確かね、これパーフェクトグレードが出た直後なんですよ。
そっちに合わせた、
うん。で、確かね、パーフェクトグレードの足の動きっていうか、足がすねっていうか、なんだろう。新しいマスターグレードだと、中のほら、
メカニック
とか再現されてたりとかしてるじゃないですか。うん、で、それで、
これムーバブルフレームちゃうのって突っ込まれるやつですよね、
うん、
いわゆる。
確か、うん。パーフェクトグレードのガンダムの足に寄せて、はい、足のパーツを作り直して、うん、で、腕だけがちょっと古い、いわゆる、バージョン 1.0 のマスターグレードと同じなんで、
はいはいはい、
確かね、それで腕をいわゆるパーフェクトグレードの風にするようにするガレージキットの改造パーツっていうのがあったなって思います。
へ、なるほどね。なるほど。なんか、本当複雑ですよね。
う
ん、まあ
そうです、
ね、そういう意味では確かに 1.5 っていうのも、まあ、間違い、うん、あながち間違いじゃないかな。
まさに 1.5 な状態でしたね。
はい。そして、やっと出ました。HGUC、2001年に出ました。RX78-2 ガンダム。ね。
はい。
はい。ね。すごくシンプルな。
うん、はい。
本当にガンダムですよね。
うん。ですね。これ、ジムとどっちが先でしたっけ？
HGUC ガンダムは番号21。で、ジムが、はい、20です。つまり、1個しか違いません。
はい、
一応、ジムの方が早いです。
ランナー共通部分はないんですけどもね、うん、なんか、設計のデータでは、なんか流用してる感じがありますよね。
足の部分が多分一緒なんちゃいます。
なんかね、足はね、足首のところとかの一部ジムの方が、パーツ分割省略されてる部分があるんですよ。だから、ガンダムを使ってジムを、なんか、 改造するみたいな策略もあったような気がしたんで。なるほど。
でも、うん、番号1しか違うっていうのはなかなか
です。まあ、設計データでそれだけガンダムとジムに差をつけてたみたいなんですね。
なるほど。なるほど。うん、はい。では、はい、次がどれになる、次というかもう、順番ぐちゃぐちゃですけど、一応2002年に出ましたのが、あの RX78 のガンダムバージョンカトキーですね。はい、マスターグレードになります。
そうですね。
うん。
これもあれですよね。マスターグレードのジム界のバリエーションみたいな格好で出てるんですよね。
そうですね。ですので、腕とか肩がね、思いっきりジム界っぽいんですよね。そうそうそう。
あの、なんだろう。前回、お知らせしたっていうか、ご紹介しました、センチネル00079に出てくる、ガンダムのいわゆるバージョンカトキーから、はい、なんか、マスターグレードにするにあたって、学校を書き直しして、で、なんかプロポーションがちょっと、まあ、正直言うと、センチネル版に比べると、ずんぐりむっくりっていうか、
うん、
まあ、よく言えばマッシブって感じのイメージですかね。まあ、
カトキさん風っていうんですかね。
まあ、同じカトキさんなんですけども、うん、まあ、尖った頃のカトキさんと、丸くなった時のカトキさんの感じですよね。
そうですね。はい。そんな感じです。
いまだにこれを使って、ジムカスタムとかを使って、センチネル版のガンダムを再現できないかみたいな作例は、たまに見ますけどね。
なるほど。なるほど。
はい。
そして続きましては、一応 G ファイターにもガンダム出てました。
そうですね。
でもね、HGUC と若干ちゃうはず？ん？ボディが違うかな？うん。
確かね、
ほぼ一緒か。
胴体と足首がですね、新規になってるんですよね。
胴体が完全新規ですね、これは。A パーツが、はい、新規になってます。
確かG アーマーの中に内蔵するときに足首はつま先を伸ばさないと入れないんで。
ああ、なるほど。
足首のつま先のところが稼働するようなパーツがあったはずです、ね。
はいはいはい。ね。
うん。
という、すごいマイナーチェンジって感じですけどね。そして、続きまして、あれ？そうか。これがゲームですね。ガンダムワンイヤーウォー0079版のガンダム。
はい。
マスターグレードです。はい。これはいわゆるガン、ね、ゲーム用のガンダムですので。
はい。
いや、でもこれの完成度すごいですよね。
確かね、他に同じようなシリーズって確か当時の出てたマスターグレードのドムとか、その辺も成型色が若干違うので、一応、ワンヤーウォー版っていうことで出てたんですけど、はいはい、ガンダムだけは、確かマスターグレードのバージョン 1.5 かなんかの、さらに外装をですね、うん、入れ替えて、
ですね、
なんか筋彫りとかディティールをちょっと増やしたような状態で。
あと、腕がね、多分これ完全に別物というか、
そうですね、新規になってるのかな、うん。
ムーバブルフレームとか、フレームに外装つけるタイプになってるんで。うん、
なので、うん。当時としてはマスターグレードの、まあ、最新化版っていう、
ね、
ガンダムっていう形にはなってましたね。
このガンダムのプラン持っていくだけでなんかガンプラの進化はこうなんか感じますね。
そうですね。
うん。ああ、雇用技術をこの時使ってたんだっていうのがね、結構はっきりしてるのがやっぱりガンダムだと思いますんで。
うんうんうん、そうですね。
なるほど、ね。はい。続きましてマスターグレード2008年 RX78 のガンダムバージョン 2.0。こちらができる限りアニメに寄せた、78-2 のガンダムですね。
そうですね。
はい。バージョン 2.0。未だにやっぱこれが一番好きっていう人もおるんちゃいますかね、
はい。そうですね。これが一番アニメ版に近い感じで。
ですね。徹底的に。
ただね、僕ちょっとね、作った記憶がないかな。
ああ。
なんかね、はいこれのバリエーションのジムは結構作ったんですけどね。
あのジム、完璧にジムなんですよね。
そうですよね。あのジムはジムも買ったし、ジムキャノンも買ったしって、ジムはバリエーションいろいろ出てましたね。
はいはいはいはい。
で、これの、そのガンダムの、色違いっていうか G3 があったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
ええ。 これがね、ちょっと、2、3ヶ月前なんですけども、地元の、ドン・キホーテですごい安く売ってたのがあったんで、それはとりあえずキープしてます、ね。
はい。
いつか作ろうかなっていう。
はい、ね。あの、魔法の言葉、いつか作る。ね。はい。ということで、続きまして、何がある、はい、次は。あ、ここで出てくるんだ。マスターグレード、じゃあ、リアルグレード。ガンダムですね。
はい。はい、
まあ、これは、賛否両論。っていうか、リアルとは何ぞ。話ですけどね。
ああ、これはあれですね。僕あの、なんだっけな、組み立てる途中で、
はい、
あの、肘の裏の、二の腕の裏のあたりのパーツかなんかを、
はい、
はめようと思ってギュッと掴んだらポキッと折れて、
はい、
折れんじゃんって言って説明書読んだらば、ここをこう持つと折れるんで注意してくださいって書いてあるっていう、ね、書いてあるんじゃんって、
はい、
書いてあるんじゃんっていう。っていうので覚えてますね。
まあ、なんていうんですか、リアルとは何なんだろうなっていうのもありましたし、ただ、これは改造しがいが一切ないよなっていうね。
そうですね。この当時からもう内蔵のフレームがあるんで ね、改造しづらくなってますよね。
ですね。これに関しては、まあでも、なんですか、もう関節を動かしたことで他の関節と部分が動くっていうのを、楽しめるっていう意味では、すごいキットではありましたよ、う
ん。そうですね。
ただね、このスタイルとデザインが、すごい人の好み。あと、カラーリングも若干違うんですよね。あの、白一色じゃなくて、若干灰色を混ぜたような部分がちょっと差し色みたいについてるので。
そうですね。これもだからさっきちょっと話したメガサイズと同じで、あの、いわゆるお台場ガンダムの、プラモ版がこれだったんじゃないかなと思うんですけどね。
と思うでしょう。実はね、
はい、
お台場ガンダム、お台場ガンダムだけでね、販売されてたんですよ。
G30 のやつじゃなくて。
お台場ガンダム144分の1。そうですね、G30、お台場限定バージョン。
はい。
そう。これがね、持ってましたよ。
ああ、これ多分ね、まだ、棚にありますね。
あるんですね。
あの、うん。あの、いや、あの、お台場限定で売ってたやつじゃなくて、後にあの、一般販売された
やつ。あっちのあの、ハンマーついてるやつですね。
はい。あの、いわゆるお台場にやってたやつは、あの、あれですよ、あの、台座がついてて。
そう、青い台座がついてるんですよね。
そうそうそう。台座ついてないやつは、確か。
ああ、なるほど。普通に一般販売してましたね、うん、そういえば。
そうですね。あれで、うん、ガレージキットで、その G30 にあの、つけるフルアーマーガンダム改造パーツとかあったんで。
そうなる、ね。
それをつける、うん、それをつけるためにっていうので買った記憶があります
ね。なるほど。ああ、はい、でも、僕の好みとしては実はこれが一番好みなんですよね。
ああ。
G30 のやつが、結構、かっこいい。
うんあの、ディテール違うけども、G30 の方って、マスターグレードのバージョン 1.0 にもちょっとプロポーション近いイメージですよね。
うん、
足の方がスッと細くて。うん、
ですね。
なんで、あれが好みの人は、その、G30 とかの方が好きっていう人はいますもんね。
ですね。G30 ってでも、今買えますっけ？
いや、買えるんじゃないかな。あ、でも再販たまにしてないのかな。再販したタイミングで買ったからの。
違いました。ごめんなさい、思い出した。G30 ね、買う方法あるんですよ。はい。はい、それが今から説明します。ガンプラスターターセット。3種類出ておりまして、そのうちのボリューム2がこれが G30 なんですよ。
ああ、そっか。もしかしたら俺それ持ってんの、それかもしれない。
ですね。だと思います。
あの、
はい、
ガンダムマーカー入ってるやつですね。
そう、ガンダムマーカー入ってるやつです。これが G30 ですね。うん。
ですね。
はい。ややこしいよ。でもね、
ガンダムはいっぱい出てる
し。ガンダム RX78 の2は本当に多いんですけど、はい、僕一番、そうですね、好き、うん、出来として好きなのはこの G30 のやつかな。スターターセットのね、ボリューム1はね、本当最初の HGUC のガンダムなんですよ。とザクがついてるんで、
あの2個セットであのあれですよね、成型色が若干違うやつですよね、
うん、ですね。はい。で続きまして出たのが、こちら2013年、 RX78 のガンダムバージョン 3.0 でマスターグレードですね。
はい。
はい。まあ、ね。これは、どちらかというと、これも60、ね、パーフェクトグレードと、まあ、リアルグレードに寄せた感はありますよね。
そうですよね。
ね。で、これがあの一番くじで、ね、よく出るやつですね。
うんですね。うん、
いやー。結構顔がでかいですね。肩がちっちゃくて顔がでかいのかな、これは。
これもでも、あなんかリアルグレードとかとプロポーションが似てる感じじゃないですか、
ね。でもね、ちょっとね、今、画像を見た感じだと、やっぱり肩がだいぶちっちゃいですね。その他のに。
あ、そうなんですね、
うん。若干ですけど。
確かね、これはね、買ってないんですけど、作ってないんですけど、
はあ、
確かね、中古ショップかなんかで、作ってるやつがつらさってて安く売ってたんで、あ、これ改造パーツにしようと思って、
あ、
買ってどっかの箱にしまってるのはあるなっていう。
これは、あれです、あの、一番くじで美女当たったやつがそのまま残ってますね。
ソリッドクリアのやつ
ですね。ソリッドクリアのやつですね。確か、うん、これですね。はい。そして2015年に出ました、HGUC のガンダム、35周年の時に出たガンダムですね。はい。これが、成型色が、いわゆるあのね、ガンダムホワイトというか、ちょっと緑がかったホワイトのガンダムです。
はい。
はい。ね。これが、まあ、なんですか、あの、ガンダムのその、主役機ばっかりを作ろうっていう時のタイミングで出たやつなんで、まあ、
割と。あれですけど、リバイブ版ってやつになるんですけど。
ね、そうですね、リバイブですね、これは。はい。リバイブ版でございますね。
HGUC のガンダムだけど、シュッとあの、プロポーションが細いやつですよね。
うん。そうですね。まあ、本当に、すごいシンプルなガンダムって感じのガンダムですね。
そうですね。あと、あれかな、あの、最近ちょっと売れてるかわかんないですけども、あの、これの色違いが確かあの、オリンピックモデルのやつです、ね。
ああ、はいはい。あの、赤と青のやつありました、
ね。うん、そう。うん、
まあまあ、だから、型の稼働とかも今の、本当にこれは今のやつなので、
はい、
ね、よう動きますし、ね、なんなら、あの、エントリーグレード出るまではこっちの方がスタンダードやったな、感はありますよね。
そうですね。これのバージョンでいいからジム出してくれてずっと思ってましたけどね。
確かに。間違いない。うん、はい。そして、2020年になりました。はい。ガンダム、ビヨンドグローバル。ね。
はい。
最近また再販されておりましたけど、まあ、また、よう動くガンダム。
はい。これはね、再販のタイミングで、やっと手に入れまして。
お、素晴らしい。ね。
はい。ただ作ってねえけど、っていう。
まあ、よう動く、よう動くとしか言いようがないけど、まあ、デザインはこれ、だいぶ細いですね。腰が。
はい。うん。
鉄血のオルフェンズかってぐらいね、腰が細いですけど。はい。こういうのもガンダムです。
はい。
はい。で、次が、オリジンになるのかな？オリジンのガンダムですね。
はい。
はい。今僕の見える範囲で、あの、箱が置いてますけど。
はい。はい、僕はもう出来上がって、なんか組み立てたやつを入れてる箱にしまってます。
はい。
はい。
そして、ね。エントリーグレード。ね。
はい。
はい。もうこれはもう、いっぱい喋りましたね。はい。
はい。
はい。で、2020年12月出ました。パーフェクトアンリーシュド RX78 の2ガンダムパーフェクトグレードですね。
はい。はい、これね、実はね、ちょっと前探したんですよ。
おう。
店頭在庫。
はい。
ただね、いつも行ってる木屋さんもね、あの、店頭分が、あの、出ませんよと予約だけでショートしちゃいましたって言われました、ね。
あららら、
他の店とかね、探したんですけどね、今回はちょっと見つけれなかったんですね。
あー、なんか、めっちゃ転売動いてませんでした、これ。
あー、売ってましたね。あの、なんかどっかの、秋葉原のなんとかっていう電気店の前に、箱、紙袋でいっぱい、
ね、
あの、置いてるとかっていうのがね、ツイートで出てましたね。
ねえ。一体どこに売るんでしょうね。誰に売るんでしょうね。
なんかでもその後にメルカリでたっぷり出てたような。アヘフハヒでしたっけが。
まあね、うん、もうそれに関してはもうメルカリでガンプラだけはちょっと買いたくないよなって思う。あの、うん、定価以上のやつはね、
買っちゃダメですね。うん、限定品じゃなければ ね、普通の商品であればね、普通に売ってる
やつをね。
まあ、これに関してはね、なんともね。
ですね。
まあ、そのうち法律変わりますからね、きっとね。
ね、これに関してはちょっと動かないとね。うん、という、まあ、そんな曰くつきの、あ、ね、ガンダム、ね。
まあ、あの、僕の経済力と、あの、在庫の、あの、充実が、
はい、
あの、合致したらば、もしかしたら買うかもしれないねっていう。あ、なる
ほど。いや、
まあ、あの、毎日一本ずつ、腕一本、足一本って作っていくしかないですね、また。
そうですね。はい、パーフェクト
グレード。中の記事で見ましたけどね、あの、昔のパーフェクトグレードと今度新しく出たパーフェクトグレードって、パーツ数そんな変わってないらしいんですよ。
そうなんですか、ね。
だからおそらく組み立てやすくなってんじゃないかなっていうふうな、そういう部分の期待はできますね。
なるほど。
ええ。
わかりました。はい。うん、では。
確か、うん、マスターグレードも、あの、バージョン 1.0 より 2.0 とかの方が、の、何枚に作れたりとかって、なんかそういう工夫がありましたんでね。
はいはいはいはい。
ええ。
では。
はい。
これだけと思いきや、なんとね。はい。喋ってないガンダム、RX78 あるんですよ。
はい。
BB 戦士ですね。
ああ、そっち
ですね。いわゆる SD です。はい。
ああ、もう俺 G40 の話かと思っちゃいました。
G40 は、そっか、ごめんなさい、忘れてました。G40 ありましたね、そんな。
あれはでももう、なんかデザインがデザインなんでね。
ちょっとね、そう、あれガンダムと言っていいのやな。
本家がガンダムって言ってますからね。
まあね、あの、うん、ガンダムはガンダムなんでしょうけど。
うん、あれは欲しいですかって言われた時に、いや、いらないって言っちゃいましたけど。
いやー、ね、
まあ。さらっと流しましょうか、
今回は。はい、ね、うん。僕は G40、あの、箱、あの、売ってんのは見ましたよ。で、
はい。
あの、あったんですけど、手は出さなかったです。
はい。
原因はデザインです。
わかります、気持ちは。
僕はちょっと。まあ、趣味じゃないというだけ入れときましょう。ね。はい。はい、じゃあ、BB 戦士。ね、まあ。BB 戦士の一番初めのガンダムは、BB 弾を撃つやつです。
はい。
はい。
あれでしょう、ガンダマンとかじゃないですか。
そうそうそう。ガンダマンですね。はい。
はい。
BB 弾撃ちます。ね。
はい。
その後に出たのはどれになるのかな。あの、一応、パーフェクトガンダムとかもね、ありましたけど、
ありましたね。
いろいろあって、ちょっとね、ごめんなさい。ちょっと BSD の方はね、そんなに把握できないんですけど、僕の思えてる限りね、一番あの印象に残ってたのが、あの、G ジェネレーション0の時に出た、あの、RX78 の2ガンダムなんですよね。まあ、だいぶ飛びましたけど。
ありましたね、
うん。これがね、あの、マスターグレードと同じところがね、開くんですよ。頭とね、ボディとね、肩、あの、腕の肩がね、なんと、メカが出せるっていうね、ちょっと変わったガンダムでした
ね。あ、ありましたね。
うん。その辺が、あとはあの、BB 戦士329のガンダムですね。これはもう本当シンプルなガンダムでした。
はい。
で、あとはまあ、どれぐらいになるんだろう。ガンダムってあったかな。普通のガンダムは、あ、ね、BB 戦士200と329と、ガンダム単品はそれぐらいなのかな。
そうですね。パーフェクトガンダムの中身でガンダムっていうのも、
うん、
とか、フルアーマーガンダムの中身のガンダムっていうのはなんかあった記憶がありますね。
はい。G アーマーとセットになったやつとかもありました。
あったかもしれません
ね。これが、あの、確かね、あの、なんかミサイルみたいなのをね、あの、スプリングであの飛ばせるんですよ。
はい。
っていうのがありましたね。うん、
はい。
ぐらいかな。あとはそれこそ、あの、クロスシルエットとかにな
っちゃう。
最近の話になっちゃうと。あとあの、ね、中国限定で売ってたけど、いつの間にか日本販売になった、あの、バンダイスピリット、あの、EX スタンダードですかね。うん。あれぐらいになるのかな。うん。そんな感じですね。
はい、あとはあれですね。あの、ちょっとまたリアルの方のサイズのやつに戻りますけども。
はいはい。
今度ほら、この間の、なんだっけ、新作ガンプラ情報にあって、ガンダムベース限定かなんかで、はい、パーフェクトガンダムの中身のガンダムみたいなのがあったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。はいはいはいはい。
あの辺のシリーズがあったんで、確かね、パーフェクトガンダム持ってるんであれなんですけども、あれの中身で、その、うんうん、なんだ、装甲をつけるようになってるやつは、うん、確か、それ専用のオリジナルのガンダムが内蔵してるんですよ。
はいはいはい。言ってましたね、そういえば。
はい。で、それが今度、うん、ガンダムベース限定で、なんか成型色変えてっていうのが出てくるっていうのがあったかな。
はい。で、うん、今、ここまで言って思い出しました。なんで今回この、ね、お正月に78の2のガンダムを話したかっていうと、忘れてました、はい、こいつを。RX78F00、
はい、
横浜ガンダムですね。はい。
ああ、そうですね。ありましたね。
まあ、78の2ではないんですが、今言ったように F00 なんですが、はい。
そうですね。始める前に、じゃあこれの話しましょうか。そうそう、
これの話しましょうかって。
横浜ガンダムの話から始まりました、
ね。そう、のさもどきながら、これの話を忘れてたっていうね。まあでも、これもまた独特な、なんていうんですか、その。
そうですね。
ねえ、
う
ん、モールドが、筋彫りが、
はい。
バッキバキに入ってるやつですよね。
なんかこの間特番があったんで、それでちょっと説明とかしてましたね。
ああ、らしいですね、うん。なんか、
うん、なんか立体倍するように、こう放射状にこうセンターからこう斜めにこう広がるような筋彫りを演出してるとか、なんかそんな話をしてたなって、ね。で、これが確か横浜で限定販売なんですけども、うんうん、プレミアム番台で先行販売がなんかしてて、はい、
しましたね。
一応、うん。144分の1と100分の1は、なんか、第二次出荷分で、手には入れてました、ね。お、
素晴らしい。
はい。まあ、いつ作るかなと、この間、ちょっとその動画見たんでね、ちょっとそれで、ちょっと気持ちが高ぶったんで、もしかしたら手かけるかもしれなかったかなと思ったんですけど。
なるほど。
それで今のところは触ってないんで、でも近いうちにもしかしたら作るかもしれないなっていう。はい、
なるほど、ね。
はい。
こんなもんですかね。あとなんか、そういえば、オリジンガンダムの100分の1も出てたなって今思い出しましたけど。
あ、すいません。ありましたね。そういえばそれ買いました。買いましたし作りましたね、うん。うん。確かオリジンの、うん、マスターグレード、うん、まあ、HG もそうですけども、あれですもんね。シールドの持ち方が逆ってやつですよ。
そうそうそうそうそう。うん、
確か、ね、ビームライフルとかが初期型とかでなんかごつい感じになってて、それもそれでかっこいいなと。
あとね、ちょっとこれ、ガンダムの頭がでかくて、はい、頭がそのボールになってて、それを飛ばすっていうのあったと思うんですけど、覚えてます？
ああ、なんだっけ、ガンダマンじゃなくてね、なんだっけね。ありましたね。ガンダムのところがボールになってる、ね、
そう
SD のやつね。
そう。そんなもんあったなって思い出しました、うん。思い出しました。今画像で存在してますよ。これ、名前が出てきてくれない。頭を飛ばすガンダム、激ダマンです。激ダマン。
ああ。
そう。はい。そんなありました。
ありましたね。
はい。皆さん嘘やと思ったら激ダマンってね検索してね。
それ言ったらもっと古い話するとあれですよ、ね。ロボチェンマンってありませんでした。知らない。ちょっとロボチェンマンなんかあったな。今言われて思い出したんだけど。
ロボチェンマン。はいはいはい。いや、ごめんなさい。これは僕は知らないやつです。
あれでしょ。なんか、フルバックで、ゼンマイ入ってて、
ね、
走るやつですよ。
しかも、ガンダムだけじゃなくて、ガラッとありますやん。
そうそう、いろいろ、確かボトムスとか、そんなのもあったような気がする。
ガラッとと、ウォーカー・ギャリアと、ね、バイファムと、エルガイムと、ね、すげえ、もう、ガラッとがある方がびっくりしますね。これ、ガラッとあるね。ね、ショコタンのお父さんじゃないですか。ね、
これ分かる人だけ分かる、うん、あのこれは多分本当にガラッと見てないと分かんないネタですけど、うん、すげえな。
そうか、ロボチェンマンガンダムフルアーマータイプでしたね。
ねえ、あとはマーク2と、ゼータガンダムと、すげえ、エルガイム、ビルバイン、ねえ、ジャンプガラッと、ねえ、あとザク、なぜか高機動型ザク、ね
え、そうですね、これ
MSV
なんですね。確かこう座ったりあのうつ伏せになったりとかして、あの、
はいはい、
なんか、うん、プルバップの、あのいわゆるチョロ Q のゼンマイ入ってて、
はいはいはいはい、
走るっていうのがあったなっていうのを、
はいはい、これでもあの
思い出しました。
あのザブングルのウォーターギャリア、なかなかデザインかっこいいというか、結構プロポーションいいですね、これ。
うん、いいですね、これ、ね、
これウォーカーギャリアのデザインはいいですよ、これ。
これなんか変形してるのがあれじゃないですか。普通にあの、いわゆる、その、劇中に出てくるのと変形近い感じじゃないですか。
ですね、
足のところがこうなるやつ。
ね、ガラッと。ね、そうですね。
うん。
ガラッとのプラモが存在したことにちょっと僕一人で興奮しますわ、これ。
いにしえの知識を。
いにしえですね、
感じ。思い出してしまいましたね。
ガラッとあるよ。すげえな。なんか面白いですね。
うん。
オモロイドとは関係ないですけどね。だいたい、この時代に出たもんっていうと、なかなかそんなもありましたけど。はい。というわけで、ね、急に、ね、最新の横浜ガンダムから急にクソ古いガンダムの話。
昭和のやつ、
昭和の
感じ
で。ね、めちゃくちゃな時期の。あとは、元祖、SD で言えば元祖 SD もガンダムってなかったのかなって思う。
元祖 SD ってでもあれじゃないですか、プラモっていうか、あの、なんか、半分完成品みたいなやつ
ですね。うん。ね、うん。あの、SD ガンダムワールドってね。あの、一応ガンダムあるみたいなんですけど、うん、今見て、あの、お値段 23,800 円って見て、ちょっとびっくりしてるんですけどね。
すごい。
はい。まあね、そんなシリーズもありましたということで、ね。あと、なんか、食玩のとかもね、踏まえれば、なんか、もっといっぱい話できそうですけど、まあ、
そうですね、
ガンダムね、まあ、どんな時代でも、とりあえず、ガンダム出して、ね、どんな売り行きかっていうのをまず見るような、そんなパロメーターみたいなものなので、ね、そのガンダムを作れば、その時代のガンプラのことが知れるんじゃないでしょうか。ということで、今年も、ね、
はい、
いっぱいガンダムを作りましょうということで、
はい、
はい、そんな感じで綺麗にまとまったと思います。はい。
いいですね。
はい、というわけで今回は以上になります。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おっさんになってもまだガンプラなんか作ってるんですか。いつまでも男の子みたいでいいですね。おっさんがガンプラの話をする番組、好評配信中です。
はい、エンディングでーす。
はい。
いやー、今回長いですよ。
ですね、ちょっと、はい。
いや、まあまあまあ、あの、ね、僕はいっぱい話できたと思いますんで、満足ですけど。はい、やっぱり、ガンダム、あの、サンダーボルトのあの最高ガンダム、じゃあパーフェクトガンダムを作って思ったんですけど、やっぱガンダムってすごい基本でいいなって思ったんですよ。デザインやっぱり。完成されてるなって感じましたよ。うん。
はい。
だからまあ、本当に意外とね、最初のガンダムを作ると結構再発見するところとかいいところとか見つかったりするんで、皆さんもね、はい、ぜひエントリーグレードをいっぱい作って、
そうですね。
ね、エントリーグレードをちょっと、エントリーグレードで遊びましょうということで、ね。
そうですね。あの、六角機のやつが終わったら、ちょっとエントリーグレードコンテスト、
ね、はい、エントリーグレードでいかに何かを作れるか、ね。もうこれは別に色変えるだけでもいいですし、ね。なんなら素組みでもいいですし、はい、なんならあの、はい、奇妙な編集、変形は難しいか。ね、あの、改造するのも OK ですし、ね。とりあえずエントリーグレードで遊んでみようっていうのをちょっとやってみましょう。
そうですね。
まだ僕も全く何のあの、 案もないんですけどね。あ、ちょっと、その辺ちょっと考えてみましょうよ。
はい。
ということで、ね、今回は以上になります。
はい。はい、
今回お送りしましたのは、バトダディと、
コナタンでした。
それでは、本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。